in my high school, right, there was a teacher. We were all terribly scared of him.
私が高校生の時にみんなが恐れる怖い先生がいたんですね。
Mr. Ang had this loud booming voice. He has this stern face that rarely ever smiles. And he carried with him everywhere this long, thin cane.
アング先生というんですが、とどろき渡る大きな声、めったに笑わない険しい顔、そしてムチとして使うどのくらいだっけ、そのくらいのね、細長い棒をどこに行くにも、ムチですからね、どこに行くにも持っていました。
So this is kind of a picture of how it looks like.If you can see.
これがね、このムチのこういう感じなんですよ。ちょっと見てみてください。
So I have this memory of Mr. Ang. So he would go to his classroom, right, to teach. When the classroom, before he teaches, everybody would be talking and they would be walking around and not really seated. And the students somehow could sense him coming, 5 meters away, because he would take his cane, and then he would hit the wall, bam, bam, And then hearing that, the students would just run to their classrooms, run to their seats and just sit down.And it's just quiet.
ですね、例えばそのアング先生細いムチをどういうふうに使うかっていうと、授業が始まる前には普通に生徒たちはガヤガヤといろんなところの友達に行ってね、ガヤガヤとお話とかしてざわざわしてるんですけども、そこでアング先生が授業に来るときに。5メーターくらい先の方からですね、その学校 その壁をそのムチでピシッピシッって音を立てて、アング先生来ますよ、自分来ますよみたいな感じで叩いてくるんですね。そうすると生徒はもう、あ、アング先生の授業そうだ始まるっていうことで、ブワッとこう席に戻ってですね、チーッと静まり返って、緊張感があるような、そういう感じで、そういう光景を皆さん思い浮かべてみてください。
Right, so when he was teaching, everybody, they would just be so quiet. They're obviously very scared of him, and nobody would sleep in his class at all.
ですから、そのアング先生の授業の時は、誰一人も何も喋らずに、本当に静かでもピシッと立ってるような、ピシッとこうね、授業を受けてるような、そういう感じでした。
So Mr. Ang was the school's head of discipline.
で、居眠りする生徒もいませんでしたね。で、アング先生は学校の規律を取り締まる責任者だったんです。
So when I think of the word authority, immediately I think of Mr. Ang.
ですから、私はその権威という言葉を聞くと、このアング先生のことをね、思い出すんですね。
In today's passage, Jesus is described as a person who taught with authority and who had power over demons.
今日の箇所では、イエスは権威を持って教えて、そして悪霊に打ち勝つ力を持っていた方として描かれています。
Before we read the passage, let's pray.
今日の箇所を読む前にまずお祈りしましょう。
Dear Lord, we thank you that we can gather together as brothers and sisters here to worship you.
天の父なる神様、今日こうして一人一人集められて、あなたを礼拝できることありがとうございます。
Lord, as we prepare our hearts to receive your word, we pray that you will open us so that we can fully receive your word.
どうぞ私たち、一人一人が心を開いて、あなたの御言葉を受け取ることができるように、私たちを整えてください。
Lord, I pray that the words of my mouth and the meditations of my heart may be pleasing to you.
私の言葉とそして思いがあなたの御前に喜ばれますよ。
We pray this in Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen. So let me read from Mark chapter 1, from verses 21 to 28.
マルコの福音書1章21節から28節を読みます。
Verse 21. And they went into Capernaum, and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and was teaching. And they were astonished at his teaching, for he taught them as one who had authority and not as the scribes. And immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out, What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. But Jesus rebuked him, saying, Be silent and come out of him.And the unclean spirit, convulsing him and crying with a loud voice, came out of him. And they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits, and they obey him. And at once his fame spread everywhere throughout all the surrounding region of Galilee.
21節、マルコ1章21節から、それから一行はカペナウムに入った。そしてすぐにイエスは安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。それはイエスが律法学者たちのようにではなく、権威あるもののように教えられたからである。するとすぐにまたその街道に汚れた霊に疲れた人がいて、叫んでいった。ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出ていけ、と言われた。するとその汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出ていった。人々は皆驚いて、互いに論じ合っていった。これはどうだ。権威のある新しい教えではないか。汚れた霊をさえ戒められる。すると従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラや全地の至るところに広まった。
If Jesus came to our church, can you imagine how he would preach a sermon?
もしイエスが私たちの教会に来てくださったら、どんな風に宣教メッセージをお語りになるか想像できますか?
Mark doesn't tell us the content or style of Jesus' sermon in today's passage.
イエスの宣教の内容とかそのスタイルについては、マルコは今日の箇所では何も書いていません。
But Mark does tell us the response of the audience.
でもそこにいた聴衆の反応については伝えています。
The people who attended synagogue that day said that Jesus introduced new teaching with authority.
その日、街道に来ていた人々によれば、イエスは新しい教えを権威を持って教えたとあります。
What is this authority exactly?
この権威とは一体何でしょうか?
According to verse 22, the people thought that Jesus had authority that other religious teachers simply didn't have.
マルコ1章22節によると、他の律法学者が持っていないような権威をイエスは持っていたと人々は感じたようです。
At the time, other teachersthey would refer to another source of authority, for example, saying, this is what Moses taught, or according to Rabbi so-and-so, this is the proper way to understand this text.
当時の他の、その律法学者たちは、他の権威を引用しました。例えば、これはモーセの教えですが、とか、なんとかという律法学者によれば、この箇所はこのように理解するのがいいでしょう、という具合です。
Jesus taught in a different way.
しかし、イエスの教え方は違いました。
When you look at Jesus' famous Sermon on the Mount, in the Gospel of Matthew chapter 5, this is how he taught about Moses' law.
マタイの福音書5章の有名な山上の水訓ではですね、モーセの律法についてこのようにイエスは教えました。
He would say, this is what it was said in Moses' law,But I say to you,
イエス様はモーセの律法ではこう言われます。しかし私はあなた方に言います。
Another example. In the Gospel of Luke, chapter 4, after reading from the book of Isaiah, Jesus proclaimed, Today this scripture is fulfilled in your hearing.
他の例では、ルカの福音書4章で、イザヤ書を読んだ後にイエス様は言いました。今日、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。
In other words, when Jesus teaches from the Old Testament scriptures, he either provides his own interpretation of the scripture, or he claims that he has fulfilled one of its prophecies.
つまりイエスが旧約聖書から教えるときは、イエスは御言葉についてご自分の解釈を述べるか、旧約聖書の予言が成就したと宣言しました。
Unlike most religious teachers in his time, Jesus didn't depend on what other teachers said. He taught with his own authority.
当時の律法学者と異なり、イエスは他の学者の言ったことを根拠とするのではなくて、イエスご自身の権威を持って教えたんです。
Furthermore, he not only showed authority to teach about God, but he had the power to drive out evil spirits.
イエスは神について教える権威を示しただけでなく、さらに悪霊を追い払う力も持っていました。
Now, there were other exorcists in Jesus' day.
ところでイエスの時代には悪霊払いをする人たちがいたんですよ。
They performed long, elaborate ceremonies to try and drive out the demons, but they did not always succeed.
彼らは悪霊を払うために長くて手の込んだ儀式をしたりしたんですけど、いつもうまくいくとは限りませんでした。
Jesus, however, needed no special rituals, incantations, or holy objects.
イエス様はその特別な儀式とか呪文とか道具は必要としませんでした。
He simply said, "Be quiet, come out."
イエス様はただ静まれ、出て行けというだけでした。
The man Jesus healed that day must have been so helpless and tormented by the evil spirit.
その日イエス様が癒した男性は悪霊に対して何もできず苦しんでいたに違いありません。
But in the presence of Jesus, it was the demon's turn to be helpless.
しかしイエス様を前にして今度は悪霊が無力になる番でした。
People were astonished by his power.
人々はイエス様の力に驚きました。
Who on earth is this man?
一体この方は誰なのかと。
This leads us to ask about Jesus' identity.
イエスは一体どなたなのかについて話していきたいと思います。
As we read a few months ago, the Gospel of Mark opens with a clear statement that Jesus is the Son of God.
先々月読んだようにマルコの福音書の冒頭にはイエス様が神の独り子であると明確に述べられています。
This identity was affirmed during Jesus' baptism, where God the Father said, "You are my beloved Son. With you, I'm well pleased."
神の独り子であることは、イエス様が洗礼を受ける場面で証明されました。マルコ1章11節で、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと父なる神の声がしたとあります。
And in today's passage, this identity was affirmed through his authority.To teach and his power to cast out demons.
今日の箇所でイエス様は人々を教える権威があったこと、そして悪霊を追い払う力があったことが書かれていて、イエス様が神の独り子であることは確かだと分かります。
Why did God's Son come to earth?
なぜ神の独り子が地上にやってきたのでしょうか?
For a holiday?
休暇で来たんですか?
No, he had a mission.
いえ。イエス様には使命があったからです。
Remember that in verse 15, Jesus went around Galilee announcing, "The time has come. The kingdom of God is near."
マルコ1章15節で、イエス様はガリラヤで、時が満ち、神の国は近くなったと人々に述べておられたのを覚えてますか?
The Son of God's mission can be stated in many ways, but here are a few ways to phrase it.
神の子の使命とは何かについて簡潔な言い方はいろいろあります。
He came to inaugurate God's kingdom on earth, to bring heaven to earth, and to establish God's authority on earth.
例えばイエス様は地上で神の国を築き始めるために来てくださったとか、 地上に天国をもたらすためとか、地上で神の権威を打ち立てるためにイエス様は来てくださる、そういうふうに簡潔な表現がされてますね。
But isn't God's authority over this earth already?
でも神の権威というのはすでにこの世に勝っているんではないですか。
As a matter of fact, our world was under the control of the devil, though only by God's temporary permission.
実はこの世は悪魔の支配のもとにありました。神の一時的な許しのもとにですが、
Three times in the Gospel of John, Jesus mentioned someone called the ruler of this world or the prince of this world.
ヨハネの福音書でこの世の支配者についてイエスが述べている箇所が3箇所あるんですけれども、
We believe this refers to the devil.
この世の支配者というのは悪魔を指していると考えられます。
The devil, a spiritual being who rebelled against God, enticed Adam and Eve to disobey God.
神に反逆した霊的な存在である悪魔は、アダムとイブをそそのかして神に逆らうように仕向けました。
Ever since Adam and Eve failed to trust in him, God allowed mankind to live however we please, using the gift of free will to do good or evil.
アダムとイブが神に信頼できなくなってからも、神はすでに人間に与えていた自由意志という賜物によって、人間が善悪を判断して好きなように生きることを許されました。
And since that time, God also allowed the devil to have power over this world.
また神はその後も悪魔がこの世で力を持つことを許されました。
However, God also promised Eve that in the future, one of her descendants will crush the one who deceived her. That's in Genesis 3:15.
でも、創世記3章15節にあるように、神はイブに約束したんですね。彼女を騙した者をいずれイブの子孫が噛み砕くと。
Elsewhere in the Old Testament scriptures, we see the use of different names for this chosen one or Messiah.
旧約聖書ではこの選ばれたもの、つまり救い主には他の表現もあります。
He is also called the Prince of Peace.
平和の君とか。
The Son who will be given authority to rule all nations.
国々を譲りの地として与えられる独り子とか。
The one who releases prisoners from darkness.
囚人に釈放を告げる方などとも表されています。
Jesus claimed to fulfill those promises.
これらの約束を成就するとイエス様は宣言しました。
The evil spirit in Mark chapter 1 shrieked, What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us?
マルコ1章で悪霊はナザレのイエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょうと叫んでいましたね。
For the devil and his cronies, this incident was the beginning of the end.
悪魔と悪霊たちにとってこの出来事は彼らの終わりの始まりでした。
Jesus' battle with the devil climaxed on the cross.
イエス様と悪魔との戦いは十字架の上でクライマックスを迎えました。
His death and resurrection, through which our sins are forgiven and we are given new life, dealt a fatal blow to the spiritual forces of darkness.
イエス様の死と復活によって私たちの罪は許され、新しい命が私たちに与えられ、そして暗闇の霊的な勢力に致命的な打撃を与えました。
But this isn't the end of the story.
でもこれで終わりではありませんでした。
Though Christ defeated evil and now sits by his Father's throne as ruler of the earth, the kingdom of God has yet to fully come to earth.
今や地上を治める方として父なる神の御座の横に、イエス様は座しておられるけれども、神の御国は未だに完全には地上に到来していませんね。
The devil still has power, though it is limited and temporary, until the time of God's final judgment.
神の最後の審判の時まで、限定的で一時的ではありますが、悪魔の力が及んでいます。
Therefore, suffering, death, and evil are still realities in our lives.
ですから私たちの人生において苦しみとか死とか悪が存在していますね。
When Christ returns, he will complete his mission to bring heaven and earth together, the new heaven and earth.
キリストがこの世に戻って来られるときに天と地を一つにして新しい天地を作る使命を完全に実現するでしょう。
He will also put an end to the devil once and for all.
そして悪魔を永遠に葬り去るでしょう。
The devil may have some power at this moment, but his eventual defeat is certain.
今は悪魔はいくらかの力を持っているかもしれませんが、必ず最後には滅ぼされます。
He may currently hold the power of death.
悪魔は今は死の力を握っているかもしれません。
But even death will be finally defeated when God raises us up bodily one day like Jesus from his death.
しかし神がイエスを死から蘇らせたように、神は私たちの肉体も蘇らせる時に、死に対してさえも最後に神は勝利するでしょう。
Until that day comes, we wait for a king to return and pray, Maranatha, come, Lord Jesus, come.
その日が来るまで私たちは私たちの王が戻って来られるのを待ちつつですね、主よ来てくださいと祈っていきましょう。
To summarize what I've said so far, Jesus' authority is one evidence that he is the Son of God.
ここまでのところをまとめます。イエス様の権威は、イエス様が神の独り子であることを示す一つの証です。
As the Son of God, his mission is to rule as God's appointed king on earth.
神の独り子として、神が任命した地上の王として治めることがイエス様の使命です。
He has defeated the devil through his death and resurrection.
イエス様は死と復活によって悪魔に勝利しました。
So how does this affect our lives today?
ではこのことが今日の私たちの人生にどう影響を与えるでしょうか。
I would like to suggest three responses to Jesus' authority.
イエス様の権威に対する私たちの応答について3つお話ししたいと思います。
The first, we have a choice to whether to accept or reject Jesus' authority over our lives.
まず私たちは人生でイエス様の権威を受け入れるか、それとも拒むかを選択することができます。
Will we be like the fisherman we read about last month who recognized Jesus' authority and let him transform their lives?
イエス様の権威を認めてイエス様に人生を変えていただいた先月聖書で読んだ漁師たちのようになりますか?
Or will we be like the religious leaders who rejected his claims?
それともイエス様のおっしゃることを拒絶した宗教指導者たちのようになりますか?
Second, if we recognize Jesus as king of our lives, then we are called to live by his ways.
第二に、もしイエス様を自分の人生の王として迎えるならば、私たちはイエス様の教えに従って生きていくように求められます。
For example, Jesus says, My command is this, Love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends.
例えばイエス様は言われます。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
We cannot say that Jesus is king and live however we want. We cannot say that Jesus is king and live however we want.
ただ好きなように生きているだけでは、イエス様は私の神です、私の王ですとは言えませんね。
Third,As God's people, we are called to join His mission to bring the kingdom of heaven to earth.
第三に、私たちは神の民として地上に天の御国をもたらすというイエス様の使命を共に担うように召されています。
This is the process of God's new creation.
これは神の新しい創造のプロセスです。
It is where God's space in heaven.Is finally rejoined together with our space here on earth.
神の空間である天の御国と私たちの空間である地上がついに再び一つとされる時が来ます。
God will restore the world as it was in Genesis before sin and death marred it, though not exactly like Eden.
エデンの園のようにはいかないまでも、神は罪と死によって壊される以前の創世記に記された世界を回復されるのです。
So the book of Revelation shows a picture of the heavenly Jerusalem coming down to earth. That is God's space and our space finally reunited.
黙示録では天のエルサレムが地上に下ってくるという描写があります。つまり神の空間と私たちの空間が再びついに一つになるのです。
So we often talk about, as Christians, if we believe in Jesus, we go to heaven.
よく話すんですが、イエス様を信じたら天国に行くよっていうふうに、天国に行けるよっていうふうに話しますよね。
But that's only one part of the picture, because it's not just we go to heaven after we die, it is actually heaven coming down to earth, heaven and earth become one together.
それはでも一つの、なんていうか、一つの一箇所から、一箇所を見るような感じで、その聖書の黙示録にはですね、その地上と天が一つになるっていうふうに、そういう約束があるんですよ。
Yeah, so it's not just we go to heaven, okay? That's just one part of the story. It's about heaven coming down to earth.
だから私たちが天国に行くっていうのではだけではなくて、それは一面であって、聖書には他の記述があって、この天と地が、天がこう下ってくるっていうふうな約束も書かれています。
And Christianity is not just about what happens, it's not just about life after death.It's about heaven being before death, right? Heaven happens before your death, not just after you die.
ですから、私たちの死後にこの世界がどうなるかだけではなくて、天が私たちの死後どうなるかっていうのも、そういうことも考えるべきですよね。
Right? So it's not just life after death, but life before death that matters.
命?
Not life after death. What happens
after death? 死後の命だけではなく、
life now, how we live now.
今私たちがどう生きるかっていうのも非常に大切だということですね。
Yeah, heaven is now also. It's not just a distant future. It's not just after you die. Heaven happens right now as well.
天国、天の御国は今、この今こうあるということを私たちは心に留めておかなければなりませんね。
Right? Heaven is not just some distant future. It's now. It's happening now.
遠い未来のことではなくて、今それは起こっているということです。
Right? And so we have to partner with Christ to bring heaven, right? This future events of the new creation into our present reality.
ですから、私たちは、キリストと共に未来の新しい創造を今の現実にもたらすんです。
And new creation starts with us.
新しい創造は私たちと共に始まります。
So the Apostle Paul in 2 Corinthians 5 verse 17 says that when we identify with Jesus through baptism, we die to our old selves. We rise again as a new creation.
使徒パウロは第2コリント5章17節で、洗礼によって私たちはキリストのうちにあるなら、その人は古い自分に死んで新しく作られたものですと書いています。
So as God's new creation people, we are to bring light where there is darkness with the help of the Holy Spirit.
神の新しい創造の民として私たちは聖霊の助けをいただきながら暗闇に光をもたらします。
We proclaim the good news that God has triumphed over evil.
神が悪に勝利したと福音を告げ知らせます。
We take care of people who are suffering from poverty, illness, and injustice.
貧困、病、不公平に苦しむ人々を助けます。
And if God cares for the renewal of all creation, then we too should steward God's good earth rather than to contribute to further environmental decline.
神がすべて作られたもののこう再生、再び生きる再生ですね、をとか一新。真新しくする、そういうことを大切にするというのであれば、私たちは 地球環境を悪化させるのではなく、神の良き地球を大切に管理すべきです。
So these are all ways to join God in bringing heaven to earth today.
神と共に地上に天の御国をもたらすために、私たちが今できることはこういったことなのではないでしょうか。
So you see, right? The story of the Bible isn't over.
ですから皆さんもお分かりのように聖書の物語というのは終わっていないんですね。
The good news that Jesus taught isn't just about being saved from our personal sins and entering heaven after we die.
イエス様が教えてくださった福音はただ私たちが個人的に救われて死ぬ時に天国に行けるよということだけを意味しているのではありません。
As I said before, that's only just one part of the story.
それは物語の一部に過ぎません。
The bigger storyis that God is renewing the world and establishing His kingdom on earth.
より大きな物語は、神が世界を一新して、地上に神の御国を再び立て上げようとしていることです。
That's why when Jesus taught us to pray, He said, Our Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven.
ですからイエス様は、天にいます私たちの父を皆が崇められますように御国が来ますように御心が天で行われるように 地でも行われますようにと祈りなさいと私たちに教えられたのです。
Everything I've said today may sound quite vague or theoretical to you.
今日お話したことは漠然としていて理論的な感じがしたかもしれません。
So let me end with an example of how God brought heaven to earth in my own life.
ですから私の人生において神が地上にどう天の御国をもたらしたか最後に具体的にお話ししたいと思います。
So this is a story of another teacher in my high school, Mr. Jacob.
高校の時の先生で最初に話したアング先生とは別のジェイコブ先生の話をします。
So when Mr. Ang retired as head of discipline, Mr. Jacob replaced him.
アング先生が規律を取り締まる責任者をお辞めになった後で引き継いだのがジェイコブ先生でした。
So Mr. Jacob is a Christian, right?
ジェイコブ先生はクリスチャンなんですね。
He didn't have quite that commanding presence as Mr. Ang did, but he had other strengths.
ジェイコブ先生はアング先生のようなこの威圧的な感じはないんですけれども、別の強さがありました。
He was very approachable and kind.
ジェイコブ先生はとても親しみやすくて優しい先生でした。
Of course, he had to be firm with problem students, but he also built relationship with the kids he disciplined or taught.
もちろん問題のある生徒には毅然とした態度で接していらっしゃいましたけれども、同時に叱ったり教えたりする生徒との関係もちゃんと築いていました。
As a result, he made a positive impact on many students.
ですからジェイコブ先生はたくさんの生徒にいい影響を与えた先生でした。
Including me.
私も含めて。
When I first met him, I had just become a Christian and I was from a broken family.
最初に先生に会った時、私はクリスチャンになりたての頃でした。そして実は私の家庭は、なんていうか崩壊しているような、そういうあの状況だったんですね。
Mr. Jacob befriended me and listened for hours as I shared about my family problems.
そんな私にジェイコブ先生は親身に接してくれて、私の家庭の悩みに何時間も耳を傾けてくれました。
He mentored me in my new faith.
先生はクリスチャンに当てての私の相談に乗ってくれて、信仰に関してアドバイスをくれたり励ましてくれました。
You could say that he was a spiritual father to me.
先生は私にとって信仰面でのお父さんと呼んでもいいと思います。
Through him, I felt God's love for me.
先生を通して私に対する神の愛を感じ取ることができました。
Through his gentle advice, God helped me to forgive my family.
先生の心優しいアドバイスのおかげで、神の助けにより、私は家族を許すことができました。
In other words, God brought healing and peace to my world.
つまり神は私の世界に癒しと平安をもたらしてくださったんです。
Through him, I was able to taste heaven.
ですから、ジェイコブ先生を通して私は、天国、天の御国を感じることができたんですね。
So when I think of Mr. Jacob, I see Christ working through a humble school teacher to make new creations.
ジェイコブ先生のことを考えるとき、そのへりくだった一人の学校の先生を通して、 キリストが私の人生に働いてくださって、私の中に新しい創造をなしてくださったなと感じるんです。
I was like a broken piece of pottery, and somehow through my interactions with Mr. Jacob, I was remolded and made new.
A broken
piece of pottery?
あ、私はその陶器、あの陶器の壊れた陶器のようだったんですよ。それで、でもそのジェイコブ先生を通してイエス様が私の人生に働いてくださって、
新しくしてくれた、
新しくしてくださいました。
So whoever you are, God can use you in His mission to renew the world, one small bit at a time.
世界を少しずつ新しくしていく使命のために神はどんな人でも用いることができます。
No matter how bad things seem in the world or in your life, know that God will restore things in His timing.
世界でまた皆さんの人生の中でどんなに悪いことが起きているように見えても、神が良しとされるタイミングで神は物事を新しく立て上げるお方であることを覚えておきましょう。
And let's be glad that we have the privilege of seeing that happen.
そして私たちはその神の御業を見る特権に預かっていることを共に喜びましょう。
Let's pray.
お祈りしましょう。
We thank you, Heavenly Father, because you have delivered us from the dominion of sin, death, and the spiritual forces of evil.
天主なる神様、あなたが私たちを罪と死と悪の霊的な支配から救い出してくださったことを感謝いたします。
You brought us into the kingdom of your Son, Jesus.
神様、あなたは私たちをあなたの御子イエスの御国へと導いてくださいました。
We pray to you that as by Jesus' death he has called us to new life, so by his love he may raise us to joys eternal.
イエス様の死によって私たちが新しい命に召されたように、イエス様の愛によって私たちが永遠の喜びへと引き上げられるようにとお祈りします。
We pray this in the name of Jesus, who reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen.
神と共に聖霊の一致のうちに、今そして永遠に一つの神として据え治めるイエス様の尊い皆によってお祈りします。
献金のご用意してくださっている方、お願いをします。